最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年5月15日金曜日、パーソナリティのはるかです。気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。さて、5月15日、今日は J リーグの日だそうです。1993年のこの日に日本のプロサッカーリーグ J リーグが開幕したんですよね。もう33年も経つんですね。当時スコと乗り上がったのを覚えている方も多いんじゃないでしょうか。サッカーといえば、今では VAR ビデオアシスタントレフェリーが導入されたり、選手の走行距離やスプリント回数なんかがリアルタイムでデータ化されたり、テクノロジーの活用が目覚ましいですよね。スポーツとテクノロジーの融合ってこれからもどんどん面白くなっていきそうです。さて、今日のポッドキャストでは前半でエンタメや国際情勢に関する最新ニュースを、後半では AI 開発の現場を大きく変えそうな新しいツールやデータセンターをめぐる社会的な動きなど注目の技術トピックをがっつり深掘りしていきます。それでは本日もスタートです。
まずはエンタメニュースから。俳優の賀来賢人さんが主演プロデュースを務める映画の記者会見で見せた素敵な一面が話題になっています。ヤフーニュースによると、賀来賢人さんは14日都内で行われた映画ネバーアフターダークの日本外国特派員協会での記者会見に出席しました。この映画実はすごいんです。アメリカ最大級のカルチャーの祭典サウスバイサウスウェスト、通称 SXSW で観客賞を受賞するなど、世界各地の映画祭で絶賛されているんです。会見で賀来さんは、まず俳優の賀来賢人です、今作のプロデューサーもしていますと流暢な英語で挨拶。その後すぐに自分で、本作は思い入れのある作品です、今日の機会をもって皆さんに知っていただけたらと思っておりますと日本語に通訳してみせたそうです。ユーモアがあってかっこいいですよね。賀来さんはご自身で映像制作会社シグナル181を設立していて、この作品のプロデューサーも務めているんです。会見では制作会社設立のプレスリリースを出した後に、デイブ・ボイル監督から何か一緒にやろうと声をかけられたのがこのコラボのきっかけだと語っていました。面白いエピソードもあって、海外の記者から英語で質問された時、通訳さんが訳す前に答えようとしちゃって、スタッフから先に通訳させてくださいってツッコミが入る場面もあったとか、熱意が伝わってきますよね。ちなみにプロデューサーでありながら出演もしているんですが、もともと僕は出るつもりがなかったんですとのこと。でも結果的に面白い役に出会えて、壮絶なシーンを演じる良い思い出になったと振り返っていました。監督が勝手に弟役にして出演してもらったなんて裏話も明かされたそうです。日本のクリエイターが世界で評価されるのは本当に嬉しいですし、俳優さん自身がプロデュースを手掛け自分の言葉で世界に発信していくスタイルは、これからのスタンダードになっていくのかもしれませんね。
続いては国際情勢のニュースです。世界の2大各国、アメリカと中国の首脳会談が行われました。その様子をヤフーニュースの記事から見ていきましょう。アメリカのトランプ大統領と中国の習近平国家主席が北京で首脳会談を行いました。記事によると、両首脳は互いに親密さをアピールしたとのことです。トランプ大統領の中国訪問は9年ぶり、習主席との会談はこれで7回目となります。今回の会談はなんと予定より45分も長い2時間15分にわたって行われたそうです。これって結構珍しいことなのかなと思いきや、 JNN 北京支局長によると、45分オーバーはよくあることで、それだけ米中間で話すべきことが多い証拠だろうとのこと。テーマも多岐にわたるので、相当深い議論が行われたのではないかと見られています。ではどんな議論がされたのか。上智大学の前島和弘教授は、両国がどこまで最初から喧嘩越しで臨むかがポイントだと指摘しています。まずは大きなテーマをテーブルに乗せて、
会談期間中に少しずつ詰めていくスタイルではないかと。会談後に共同声明などの文書が出るかどうかも注目ですが、前島教授によると過去には米中で内容の異なる文書が出たこともあるそうで、思惑がぶつかり合う両国のことなので、今回は文書が出ない可能性もあると分析しています。表向きは親密さをアピールしつつも、水面下では経済や安全保障、そしてテクノロジー覇権などをめぐって厳しい交渉が繰り広げられているんでしょうね。特に半導体技術などをめぐる対立は激しいですから、この会談の結果が今後の世界の技術動向にも大きな影響を与えそうです。続報に注目したいですね。
前半最後は私たちの生活に直結するエネルギーに関するニュースです。エネオスホールディングスから少し安心できる発表がありました。石油元売り大手のエネオスは、グループ会社のタンカーが中東の重要な海上交通路であるホルムズ海峡を無事に通過したと発表しました。エネオスの宮田社長は、ホルムズ海峡を通過し危険区域も脱し、日本に向けて航海を再開してございます、大変喜ばしく思っておりますとコメントしています。このタンカー、なんと日本のおよそ1日分の消費量にあたる原油約200万バレルを積んでいるとみられています。かなりの量ですよね。無事に日本に向かっているとのことで、今月末から6月初旬には到着する見込みだそうです。乗船している日本人乗員4人の健康状態も全く問題ないとのことで、本当に良かったです。今回の通過にあたっては、高市総理がイランの大統領に直接働きかけたとされていて、政府は通行料を支払っていないことも明らかにしています。外交努力が実を結んだ形ですね。ただこれで全て解決したわけではなくて、ホルムズ海峡には今なお39隻の日本関連の船舶が留め置かれているとみられています。地政学的なリスクが遠い国の話ではなく、私たちの生活を支えるエネルギー供給に直接影響するということを改めて考えさせられるニュースでした。安全な航行のためには GPS や衛星通信といった技術が不可欠ですが、その大前提として国際社会の安定が重要なんだなと痛感します。
さて、ここからは打って変わって、私たちの仕事や開発の現場に直結する技術の話題を深掘りしていきましょう。まずは多くの開発者が使っているコードエディタ、ビジュアルスタジオコード、通称 VS コードのちょっと未来を感じる新機能のニュースです。パブリックキーの記事によると、 VS コードの開発チームが複数の AI エージェントを使った開発を簡単にするための新機能、エージェントウィンドウのプレビュー版を公開しました。これ結構すごい話なんですよ。まず背景から説明すると、 VS コードってもともとは私たち人間が一人で一つの作業をするのに最適化されて作られてきました。でも最近は GitHub コパイロットみたいに AI がコーディングを手伝ってくれるのが当たり前になってきましたよね。その流れがさらに進んで、これからは人間一人に対して複数の AI エージェント、つまり AI の開発者たちがチームを組んで一緒にソフトウェア開発を行う時代が来ると言われています。そうなると今までの VS コードの作りではちょっと不便なんです。 AI エージェントごとに環境設定が必要だったり、それぞれの AI が今どんな作業をしているのか進捗状況をまとめてみるのが難しかったり、そこで登場したのが今回プレビュー公開されたエージェントウィンドウです。このエージェントウィンドウを開くと、画面の左側に動いている AI エージェントのセッションが一覧で表示されます。例えば AI エージェント A はバグ修正中、 AI エージェント B は新しい機能を追加中みたいなのがパッとわかるわけです。そしてその一覧から特定の AI エージェントをクリックすると、右側にその AI の作業内容の詳細が表示されて、簡単にセッションを切り替えられるようになっています。人間がプロジェクトマネージャーになって AI の開発チームを監督するみたいなイメージですね。現在サポートされているのはコパイロット CLI やコパイロットクラウド、そして後で紹介するクラウドのエージェントなどだそうです。これまでは AI が副操縦士として人間をサポートするペアプログラミングの段階でしたが、この機能は AI たちが自律的に働くチーム開発への第一歩と言えるかもしれません。開発者の役割もコードを書くことから AI エージェントたちを指揮するより上位の仕事にシフトしていく未来が見えてきますね。
昨 先ほどの VS コードのニュースでも名前が挙がりましたが、続いては AI モデルクロードに関する大きな動きです。こちらもパブリックキーからの記事です。 AI 開発企業のアンスロピックと Amazon Web Services AWS がクロードプラットフォームオン AWS の正式リリースを発表しました。これはアンスロピックが提供するクロードの全機能を AWS のプラットフォーム上で直接利用できるサービスです。あれ？今までも AWS でクロードって使えなかったっけ？と思った方、鋭いですね。そうなんです。これまでは AWS が提供する AI 基盤サービス Amazon Bedrock を通じてクロードを利用することができました。じゃあ何が違うのかというと、運営主体が違うんです。Amazon Bedrock は AWS がクロードの AI モデルを運用して API として提供するサービス。一方で今回のクロードプラットフォームオン AWS は、開発元であるアンスロピック自身が AWS 上でクロードを運用してフル機能の API を提供するサービスなんです。これによって何が嬉しいかというと、まずクロードの最新機能やベータ版が本家のサービスと全く同じタイミングで利用できるようになります。AI の世界は日進月歩なので、最新機能にすぐアクセスできるのは大きなメリットですよね。さらに技術的な面で言うと、 AWS のユーザー管理サービスである IAM による認証や操作ログを記録するクラウドトレイルとの連携、そして利用料金の請求が AWS に一本化されるといったメリットがあります。つまり普段から AWS を使っている企業や開発者にとっては、クロードを自分たちのシステムに組み込むのがものすごく簡単で管理しやすくなるんです。アンスロピックはコーディングに特化したクロードコードを開発するなど、以前から企業向けのサービスに力を入れてきました。今回の動きはエンタープライズ、つまり大企業向けのシステムにクロードをさらに深く浸透させていこうという強い意志の表れだと考えられます。 AI モデルを提供する会社とクラウドプラットフォームを提供する会社の連携が、今後の AI 市場の競争を左右する重要な鍵になりそうです。
さて、ソフトウェア開発の世界で AI の活用が進む一方、ものづくりの世界、ハードウェア開発にも革命が起きようとしています。テッククランチからのワクワクするニュースです。AI を使ってアプリを構築するプラットフォーム、ラブラブが、デンマークのハードウェアスタートアップ、ATEC という会社に出資したというニュースです。この ATEC が目指しているのが、バイブコーディングをハードウェア開発に持ち込むことなんです。バイブコーディングって聞き慣れない言葉ですよね。これは雰囲気でコーディングするみたいな意味で、 AI に対してこんな感じの雰囲気のアプリ作ってみたいに、ふわっとした自然言語で指示するだけで AI がコードを生成してくれるアプローチのことです。これをハードウェアの世界で実現しようというのが ATEC の挑戦です。具体的にどうやるかというと、まずユーザーは ATEC のサイトから作りたいものに応じたスターターハードウェアキットを購入します。そしてサイト上で AI チャットボットに、こういうコンセプトのハードウェアを作りたいんだと話しかけるだけ。すると AI がそのコンセプトを理解して、キットを動かすためのコードを自動で生成し、実際に動くプロトタイプを作る手助けをしてくれるという仕組みです。 ATEC の顧客体験責任者グスタブ・ヒューゴットさんによると、ユーザー層は車を作る4歳の子供から精密な電圧センシングが必要な水素合成プラントまで、ともの数幅広いそうです。すごいですよね。これまでハードウェアのプロトタイプを作るには、何十年もの経験を持つ専門家や高級取りの優秀なエンジニアが必要でした。ソフトウェアの世界ではノーコード・ローコードツールが登場して、誰でもアプリを作れる民主化が進みましたが、ハードウェアの世界はそのアクセシビリティのギャップが大きかったんです。 ATEC はそのギャップを埋めて、民主化された世界ではハードウェアは誰もが利用できるものでなければならないと考えているんですね。アイデアさえあれば、専門知識がなくても誰でもものづくりに挑戦できる、そんな時代がもうすぐそこまで来ているのかもしれません。ワクワクしますね。
本日最後のニュースです。 AI の進化を支える巨大なインフラ、データセンター、その存在が今世界中で大きな議論を呼んでいます。そんな状況を可視化する興味深いプロジェクトをザ・バージュが紹介しています。ワシントン大学でテクノロジーと公共政策の関係を学ぶ学生、イザベル・レクソプロさんが世界中のデータセンターに関する政策や 地域での反対運動などを追跡できるインタラクティブな地図を作成しました。このプロジェクトのきっかけは、彼女が住むオレゴン州での出来事でした。Google がデータセンターのために公有地を大量に取得しているという話を聞いた彼女は、その実態を調べ始めます。実際には、Google が進出しているザ・ダルズという市が、将来の人口増加に備えるという名目で、国立公園の一部である土地の所有権を求めていたんですが、その本当の目的は、市の水の3分の1を消費している Google のデータセンターにさらに多くの水を供給するためではないかと環境保護団体などから批判されていたんです。この出来事をきっかけに、レクソプロさんは他の地域でも同じような問題が起きていないか興味を持ち、この地図を作ることにしたそうです。彼女が目指したのは、妹たちが TikTok を見る代わりにこの地図で遊んで自分の地域のデータセンターについて学べるような、誰にでも簡単に使えるものでした。この地図のすごいところは、AI、具体的には先ほども話題に出たクラウドを使って自律的に更新される仕組みになっている点です。1日に4回、自動で新しい情報源を検索し、既存のデータベースと照合。新しい情報があれば、その要約を作成して地図に反映させるんだそうです。学生である彼女が自分がいなくても更新され続けるシステムを作ったというのも面白いポイントですよね。地図を見るとデータセンターへの反応が地域によって全く違うことがわかります。例えばメイン州では大規模データセンターの建設を一時停止する法案が可決された一方で、テキサス州では逆にデータセンターに対して年間10億ドル以上、日本円で1500億円以上の税制優遇措置を与えているそうです。作成者のレクソプロさんは、データセンターの計画は不透明で、気づいたら巨大な施設が建っている。もし人々が事前に計画を知ることができれば、雇用訓練プログラムや税収の還元、環境モニタリングなど地域社会のために交渉する力を持てるはずだと語っています。AI の進化は私たちの生活を豊かにしてくれますが、その裏側では大量の電力や水といった資源が消費され、地域社会との軋轢を生む可能性もある。テクノロジーの恩恵とその裏にある社会的なコストのバランスをどう取るか、この地図は私たち一人一人にその問いを投げかけているように感じます。
さて、今日のポッドキャストもそろそろおしまいの時間です。今日はエンタメや国際情勢の身近なニュースから、 AI がチームで開発を行う未来、AI を誰もが使えるようにするプラットフォームの登場、そして AI を支えるインフラが抱える社会課題まで、テクノロジーの光と影を幅広く見てきました。技術の進化は本当に早いですが、その変化を楽しみつつ、社会全体でどう向き合っていくか考えていきたいですね。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。